今朝はマタイによる福音書13章31節から35節の御言葉に聞きます。ここで主イエスが語っておられるのは2つの例えであります。からし種の例え31、32節、それからパン種の例え33節であります。13章1節以下の種をまく人の例え、それから先週の24節以下の毒麦の例えと、共にこのからし種の例えとパン種の例えも、天の国を表す例えた例えです。天の国とはどのような場所であるのかということを語り示している例えです。31、32節、天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけばどんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。からし種は直径1ミリ弱、針の頭ほどの大きさであります。人間の目が見ることのできる最初のものであると言ってよいと思います。ところが成長するとすべての野菜の中で最も大きな木になる。 2.5 メートルから3メートルほどにもなるそうです。大きく枝を広げ、そこに空の鳥が巣を作るほどになるのです。33節、天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。パン種、これはパンの粉に入れるイースト菌です。これもごくわずかな微量なものですが、これを入れて練ると全体が大きく膨らむわけです。この2つの例えについて仲介者たちが一致して指摘していることがありまして、それはどちらの例えも、種が成長していく、大きくなっていく、その過程プロセスには関心がないということです。どういうことかと言いますと、この例えにおいて注目すべきことは最初と最後、最初と最後の姿の比較であり、つまり最初の小ささということと最後の大きさということ、ここを見るべきであるということです。一節以下の種をまく人の例えを見ましたときに、種とはキリストの言葉、福音の言葉、世に述べ伝えられるべき十字架の言葉であるということを確かめたと思います。まさに種は小さかったのです。からし種やパン種のように小さかった。あまりにも小さかったために世の人々はこれを見逃したのです。救い主はベツレヘムの家畜小屋の飼い場桶におむつにくるまった無力な血の身ごとしてお生まれになりました。 貝刃桶とおむつが救いの印として示されました。けれども人々はそんなところに救いの印があるなどとは思いもよらず、結果世界で最初のクリスマスに立ち会うことができたのは全部合わせても10人ほどでしかなかったわけです。救い主はゴルゴタの丘で十字架につけられて死なれました。このことも人々の目には一人の死刑囚が自らの罪の報いとして無力に惨めに死んでいった、そのようにしか映らなかったのです。しかし十字架の言葉、イエス・キリストの十字架とよみがえりの御業による救いの訪れは、その後全世界に述べ伝えられていった。地の果てにまで述べ伝えられていった。そしてそのことによって私たちもこの国でそれぞれ置かれた場所で福音に接することができ、キリストを信じ救いに入れられたのです。まさにからし種は大きな木になったのです。マーチン・ルーサー・キング牧師が汝の敵を愛せよというよく知られた説教の中で、ナポレオン・ボナパルトが語ったと言われる次のような言葉を引用しています。アレクサンダー、シーザー、シャルルマーニュ、そして私は偉大な帝国を建設した。しかし彼らは何により頼んだのか。彼らは武力により頼んだのだ。しかし何世紀も前にキリストは愛の上に建てられた帝国を創設した。そして今日に至ってもおびただしい数の人々が彼の弟子となって生きるのである。続けて言われます。過去の偉大な王や軍人や指導者たちは去りゆき、彼らの帝国は崩壊し灰になってしまった。しかし愛のもといの上に堅固に堂々と建設されたキリストの国はなお大きくなりつつある。それはキリストに身を捧げた人々の小さな集団から始まった。彼らは聖霊に促されてローマ帝国の城門の蝶つがいを揺り動かし、全世界に福音をもたらすことができたのである。今日地上のキリストの王国はあらゆる国、あらゆる民を覆っている。この世の王国は力の王国、力の支配です。一方神の国は愛の王国、愛の支配するところです。それは私たちが以前聞きました三条の説教が天の国を語り示していた、そのことからも明らかです。この偉大な愛の王国はすでにこの地上に始められています。そして押し広げられています。今も進展しているわけです。ただからし種は小さい。その天の国の姿はしばしば覆い隠される。11節で主イエスは仰せになっていました。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。今朝の13節にもこうあります。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。キリストを信じる者たちはどういう者たちかというと、誠に大いなる恵みによってこの神の隠された秘密、秘義を悟らされている者たちであるということなんです。秘密と言われ隠されていたことと主が言われること、世に伝えられるべき福音の言葉、十字架の言葉、これはこの世の言葉ではなく人間の言葉ではない、神の言葉です。 そして天の国の秘密を語り示す言葉です。秘密だからこそ主イエスはこのようにこのことを例えをもって語られる。そして種をまく人の例えを語られながら、耳のある者は聞きなさいと言われたのです。神の国の秘密を聞き分ける耳を持ちなさいと言われたのです。もうすでに見ましたが、使徒パウロはコリントの信徒への手紙1章18節以下で十字架の言葉についてこう語ります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉は神の力である、デュナミス、ダイナマイトのような力である。ただこの世の王たちが、この世の王国の王たちが振るうような力ではない。愛と許しと平和の力、神の命の力である。そしてこの神の力は、一粒のからし種を大きな木に成長させる、その御業により表される。ただこの力は今はこの世に対しては隠されている。パウロが十字架の言葉を力というのと同時に、神の秘められた計画、ミステリオンと語る通りです。しかしイエスは、終わりに注目せよと言われるのです。この例えにおいて大切なことは、主イエスはこの例え、からし種の例えを世の終わりを見据えながら語っておられるということです。世の終わりが来たなら、からし種が偉大なきとなるのを誰もが見ることになる。それまで隠されていたものが誰の目にも明らかになる。すなわちその日が来たなら、キリストの愛の王国が完成する。それゆえ主イエスはこの世に先駆けて天の国の真理を知らされる恵みを、この大きな恵みを受けた私たちに約束されるのです。小さなからし種はその日が来たなら大いなる木となる。これは確実なことである。この約束が主イエスを信じて歩む私たちに力を与えます。この聖書の約束があるからこそ、私たちは気落ちせず、失望落胆せず、希望を持って歩み続けることができます。目に映るこの世のありさまがどうであったとしても、聖書を通して教えられたこの愛の秩序に踏みとどまり、そこに生き抜くことができます。そしてこの世のただ中で天の国の幸いを先取りする、神の愛と命の豊かさ、素晴らしさを身をもって明かしする。それが教会とキリスト者の一人一人に与えられているこの世における使命なのです。ここで私たちははっきりと確かめておきたいのです。神様は私たちをも用いてくださいます。神様は今もこの世に天の国の幸いを押し広げておられるわけです。この喜ばしい技のために神は私たちをもお持ちになります。一人一人この世に天の国の喜びを持ち運ぶ良き人間として、ご自身に仕えて生きることを許してくださいます。ですから私たちは神の道路者です。神の国の商人として召され、そして生きるのです。ではそのように天の国の商人として生きることのために、神様が私たちに求めておられるものは何か。それは信仰であります。ご自身に信頼をすることです。福 けば飛ぶような一粒のからし種が大きな木となるということを信じる信仰です。なぜからし種は鳥が巣を作るような大きな木になるのでしょうか。それは種そのものに力があるからです。十字架の言葉そのものが力だからです。十字架の言葉は転んでいくのにとっては愚かなものですが、私たち救われるものには神の力です。今からし種というのは神の言葉であると、十字架の言葉であるということを確かめましたが、そのように私たち一人一人も天の国の商人として、それから神の道路者として用いられるのだということからしますなら、このからし種が何を例えているかということについてはもう一つの意味を考えることができるわけであります。それはこのからし種とは私たち自身のことである、こう考えることもできるんです。私たちはからし種のように小さな存在です。しかしイエス・キリストという方と結ばれるときに、私たちもまた大いなるものとされるのです。大いなる力を得るのです。なぜなら種、福音の言葉、十字架の言葉そのものに力があるからです。このことはパン種の例えによっても語り示されています。パン種、イースト菌も小さな小さな存在です。しかしこのわずかな量のイースト菌が粉の中に入ると、これを大きく膨らませるのです。ここでパン種とは私たちのことです。パン種はパンの中に入っていかなければ取るに足りない存在です。つまり私たちも自分の中に凝り固まって一歩も出なければ何事もなし得ないんです。けれどもパンの中に入っていく、つまり信仰を持って神の支配におのがみを委ねる、神の良き見てに自分の命と存在とを委ねる、その時私たちは大いなるもの、価値あるものとされるのです。天の国に仕える幸いなものとなるのです。神がそのご自身の力を持って私たちを大いなる存在としてくださるからです。先週祈祷会で創立宣言の主張の第一点、有神的人生観世界観ということを学び、祈祷会の後も出席をされた方たちとこのことについて語り合ったのですが、私たちは神様を知る以前にはこの世の限界にとらわれ、また自分自身の枠から出ることもできなかった。その私たちが主イエスを信じる信仰を与えられることにより、神の眼差しを与えられ、神の眼差しから世界の全体を見渡し、また各々の人生を見通す目が与えられた。またこの世を救う十字架の言葉の秘義、神秘を悟らされた。そしてキリストという大きな木と、この方が主権者であられる神の国を仰ぐ目を与えられた。これらは私たちがもし聖書を知らなければ自分の枠の中にとどまっていただけであったならば全く開かれなかったことであったわけです。そしてそのことそのものが誠に偉大なことである。私たちは誠に偉大な存在とされた、そのように言うことができると思います。神様は私たちに信仰を求めになります。一粒のからし種が大きな木になる、 わずかなパン種がパンを大きく膨らませる、この信仰を お求めになるのです。種には神の言葉には力があるという、命があるということ、このことを信じる信仰をお求めになります。そして今はまだ見えていないけれども、時が来れば必ず実現する神の大いなる計画の確かさを信じる信仰をお求めになります。これは見えないものを霊の目を持ってしっかり見据えて生きる信仰です。天の国は今は隠されています。からし種のように隠されています。ですからこの世のものの方が大きく見えるということがあるいはあるかもしれません。生活の営み、家庭や仕事や勉強や金銭、そうしたものはもちろん大切でありますけれども、こうした目に映るものが大きくなりすぎて、ひそやかな仕方で語られ続ける御言葉の語りかけが聞こえない、御言葉よりもこの世のことが大きくなってしまう、そういうことはないでしょうか。そうであるとすれば、私たちには信仰が求められます。この世のことよりも大切なこと、それは私たちがキリストと結ばれているという事実です。天の国の秘密を知らされており、天の国の幸いなる秩序に生きるべく召されているということの事実です。クリストフ・ブルームハルトというドイツの牧師神学者があります。父と息子とで同じ名前、同じ牧師の働きをしたためにブルームハルト父子と呼ばれますけれども、父の方のブルームハルトのエピソードとしてよく知られているのは、この人が小さな農村の教会の牧師であった時に、その村にいた重い心の病にかかった少女と彼女の家族を救ったという出来事です。この少女の心の病は文字通り重いもので、しばしば激しい発作を起こしました。そして彼女だけではなく、家族の全体が深刻な魂の重荷を背負っていました。ブルームハルトはこの霊の戦いを長い期間担い続けました。それは誠に激しい厳しい戦いでした。しばしば敗北感にとらわれ、この少女と家族からも手を引こうと考えた。しかしある日、この少女の家族の一人が突然、イエスは勝利者、イエスは勝利者と叫んだ。そこから形勢が逆転していったのです。この時から彼女と家族は次第に癒されていったのです。キリストによる救いを受けたのです。この出来事はこの小さな村で評判となったばかりか、ドイツの国中で評判となりました。良い評判だけでなく悪い評判も立ちました。つまりブルームハルトは何かオカルト的な力を、もしくは心理学のトリックを用いてこのことを成したのではないか、そのように言う人々もあったのです。しかしブルームハルトは言っています。私はただ福音書に記されていることがその通りであると信じただけです。聖書の言葉に従っただけです。福音書において私たちは主イエスの御業を見ます。主イエスが悪しき霊の支配、人を命の神から引き離し、罪と死に追いやっていく悪しき霊の支配に勝利し、誠に喜ばしい命へと回復してくださった。その大いなる御業を見ます。私はただそこに働く神の言葉の、神の命の力をそのままに信じただけです。 また私はこの霊の戦いにおいてたった一つの武器しか用いませんでした。それは祈りという武器です。そしてブルームハルトは言うのです。私たちは神の言葉よりも自分の知恵により頼んではいないでしょうか。私たちが生きている時代は十字架の言葉のうちに秘められた神の力よりもこの世の力や人間の能力を重んじる、そういう時代ではないでしょうか。つまり私たちは神を真面目に信じていないのではないでしょうか。そうであるとすれば、私たちは神が本来持っておられる大いなる恵みの力を無力なものにしてしまっているのです。つまり信仰のないところでは神は働きようがないんです。聖書は十字架の言葉は力であると、人を生まれながらの罪と死の支配から解き放って魂も肉体も共に新しい存在に生まれ変わらせ、健やかな人間に作り変えるその力であると語ります。その種の力、キリストの言葉の力、そのことは私たちがマタイによる福音書をこれまで読み進め、その御言葉を聞き続けてきたところで目の当たりにしてきた通りです。神の言葉には力があります。からし種は大きな木になります。パン種はパンを大きく膨らませます。この神の力に信頼するということ、ここから信仰を持つ者たちのすべてが始まっていくのです。この世には多くの神の国の商人たちが建てられてきました。ですから私たちはおびただしい商人たちの群れに囲まれています。そしてその人々の営みは信仰から始められました。神の前にひざまずく、神の力に委ねる、その祈りと信仰から始められていきました。そしてからし種は大きな木となったのです。祈ります。主なる御神様、私たちをも天の国の商人として用いてください。愛の人として、平和のを実現する人として生かしてください。キリストの輝きを放つ誠の証人とならせてください。そのためにからし種を大きく成長させるあなたの力を信じることができますように、あなたの命の力を信じこれに委ねることができますように、主の御名によって祈ります。
アーメン。